こんにちは、奥武です。先日メルマガで、アンケートというかね、新春特別企画ということで、あなたの仕事のお悩みに奥が無料でアドバイスしますという企画をご用意しました。たくさんね、ご質問いただきました。14名の方からいただきまして、ありがとうございました。それでは早速ご紹介して、お答えしていきたいなというふうに思います。いきます。奥さんこんばんは。いつもお世話になりありがとうございます。先日、社長と面談があり、鹿児島の本店で勤務することになりました。私が店頭でお客様と接して関わって、その中でデザインのご提案、納品まで一連のことをやりたいという思いは変わっておらず、そのためにはまだまだ接客力もつける必要があり、鹿児島店にはデザイナーがいないので、いろいろなチャンスがあるという話でした。あ、ごめんなさい。先に注釈というか入れておくと、ジュエリー販売をされている方で、王さんという方になります。九州でね、福岡で働かれてるんですけど、鹿児島に転勤になることになったそうなんですね。はい、続きいきます。私自身も今のままではなんとなくできたつもり、パッとしない毎日を続けていても進化は望めないと思っていたこともあり、挑戦を決めました。残り少ない福岡店での勤務の中で日々心がけるといいことってありますか？またお客様にご挨拶するときにこれまでの感謝と成長して必ずまた帰ってきますという旨をお伝えしようと思っているのですが、いい表現などありますか？社長に言われたのはずっと鹿児島店ではない、主力としての力がついたと判断したら福岡に返すから転勤とは言わなくていいからと言われました。アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたしますということです。王さん頑張ってくださいね。これ転勤っていう感じじゃないんですね、なるほどね。福岡に返してくれるんですね。一時的にこの王さんがさらに、レベルアップできるために社長がね考えてやってくれたんですね。でこの王さんは販売員でありつつもデザイナーでもあるんですよ、ね、デザインももともとデザイナーだったかな、デザインの方で始めたんですけど、その販売自体もやるようになったということなんですよね。実際お客様に対し その何を伝えればいいかっていうのは、これもうコンサルの方で実は王さんにお伝えしたので、王さん自身はもう分かっていることなので、この音声ではどうしようかなと思ったんですけどね。文面はどうしましょうか。これ文面はちょっと例文みたいな感じで実際に送ったものを丸ごとご紹介することはできないんですけど、例えばこんな感じっていうのをメルマガに書いてみましょうかね。ちょっと書けそうだったら書いてみたいと思います。一番漢字のところはこっちかな。福岡店での勤務の中で日々心がけるといいことってありますかってことですよね。そうですね、結構これも抽象的なご質問なのでどうしようかな。残り少ない勤務の中で心がけることね。戻ってくるんでそんなに肩肘張らなくていいんじゃないって思うかな、と思いますよ。結局福岡店で働こうとも鹿児島県の本店でね働こうとも、基本的にそのジュエリーを買いに来るお客様にはそれぞれに思いがあったりきっかけがあったりストーリーがあったりしてやってきてくれているわけじゃないですか。でその望むジュエリーを作りたいとか買いたいとかって思ってきてくれていて、その方の思いをどうやって形にしていけるかということをやっていくことには変わりはないですよね。これが完全な転勤だったらまたちょっとあるかなと思うんですけどね。その今まで担当させていただいたお客様に対してどうするかとかっていうのを、ただこれ一時的に、そっちでちょっと経験積んでおいでっていうような感じだと思うので、王さんに一番伝えしたいのはこっちかな。王さんの場合は私のコンサルを受けてくださっているので、王さんの性格を私は分かっているのでね、ズバッと言ってしまうと、王さんはすごく頑張り屋さんなんですよ、すごく頑張り屋さんだし向上心があるし、もっともっとできる人だなっていうのは初めてお会いした時からすごく思ってたんですよね。 で、改善していくといいなって思ったことは、自分のことをちょっと低く見すぎなんじゃないっていうところ、自分のことを舐めちゃダメだぞっていうところかな。あなたはもっとできるぞって思うんですよ。で、肩肘張ってしまうというか、こう自分が失敗した時とかね、うまくできなかった時とかに、ちょっとどこか少し自分を責めすぎちゃう部分もあるかなと思っているんですね、性格的にね。そういう感じの方は他にもこの音声聞いてくれてる方にはたくさんいると思うんですよ。特に日本人ってね、どこかこう謙遜することが美徳みたいな、文化がある中じゃないですか。これは教育の影響かなと思うんですけどね、日本独特の。平均的にみんなと同じようにできるようになっていこうっていう教育じゃないですか、日本って。どこか突出して、こう、他の人と、足並みを揃えるじゃないけどな、なんかちょっと、違う人ってどこか排除されがちだったりとか、強さ、強みや長所を伸ばす教育っていうよりも弱点を直して平均的に底上げするような教育じゃないですか。だから弱点に目が行きやすいんですよね、私たちって。自分の弱点にね。なのでそれが染みついてると思うんですよね。私も昔そうでしたし、だから多分王さんもそういうところあるかなと思うし、そういうところがある人ってすっごく多いなって思ってるんですね。自分のことなめんなよって思ってください。自分のことなめすぎです、みんな。そんなもんじゃないですよ。これ本当ね、これ聞いてくれてる方とか聞いてない方も含めてなんですけど、自分のことなめんなよって、ね、思ってください。本当ね、可能性もっとありますからね、みんな。これは絶対です。もう本当今までコンサルやって600人以上の人とね、コンサルとかセミナーとかいろんなところでアドバイスしてきてますし、ホテル時代も含めたらトレーナーとかも長くやってたんで、こう人に何かを伝えるとか育てていくとかっていう経験って多分もう数千人やってるんですけど、自己評価がちょっと低めな方の方がやっぱ圧倒的に多いし、まだまだできるのになって思う人がの方がほとんどなんですよね。なので、そこは王さんはすごく意識してほしいと思います。これ、しかも王さんのこと私は分かった上で言ってるんで、お会いしてコンサルもさせていただいている上で言ってるんでね。コンサル自体まだ始まったばっかりなんですけどね、王さんは。なんですよ。で、そういう傾向がある方っていうのは、やっぱり、ちょっと肩肘張っちゃうというか、これ別に悪い意味じゃないんですけど、生真面目になりすぎてしまう部分があったりするんですね。これは私もずっとあったんで分かるんですよね。別にそれはダメとは言わないんですけど、肩肘張りすぎちゃうと疲れちゃったり、なんか自分で過剰に自分にプレッシャーを与えてしまったりすることってあったりするんですよね。なんとなくこの王さんからのご質問いただいた時にちょっと思ったんですよね。この残り少ない福岡での勤務の中で心がけるといいことってありますかっていう、もしかしたら気軽に聞いてくれた質問かもしれないんで、もしそうだったら逆に私の方が深く受け取りすぎちゃったかもしれないんですけど、なんかもっとなんかやんなきゃなっていうふうにすごく思いすぎてるので、もしね、思いすぎてるのであれば、肩肘張らなくていいですよと。福岡でも鹿児島でも同じように来てくれたお客様の、思いをしっかり聞くと。どういうきっかけで来てくれたのかなと。この方はどういうジュエリーが欲しいのかなと。で、その欲しいジュエリーを手に入れることによって、どんな未来が欲しいのかな。そんなところをね、しっかりと聞いてみる。耳を傾けてみるっていうことを引き続きやっていってください。これは変わらないですね。これはアドバイスですね。ね、お客様にご挨拶するときにこれまでの感謝とまた帰ってきますという旨をお伝えしようと思っているのですが、これでも社長が言ったように完全な転勤ではないので、あんまりこう重苦しくは書かなくていい部分ですね、これは。来ていただいたことを今までね、 来ていただいたこと、お会いできたことに感謝していますということだったりとか、いつもその〇〇様とね、お話をさせていただくとすごく楽しいんですみたいなこととかね、要はあなたにこうやって、過去に会えたことや来てくれて、リピーターさんだったら来てくれてて、いつも楽しいですよとか嬉しいですよとか、そういう自分の気持ち、素直な気持ちっていうのを書いてみる。それから、まあ、ちょっとしばらくね、お会いできないことはちょっとね、残念なんですよねっていうこと、その辺の自分の素直な気持ちを書いてみるっていうのが一番いいかなと思います。いかがでしょうか、王さん。そして、これを聞いてくださっている方で、もし似たようなシチュエーションの方がいればね、この、今、私がお話ししたことが何かいいヒントになればいいなと思っています。ということで、この辺で失礼します。